こんばんは、ちくひめです。
こんばんは、しげもりです。
今回もしげもりさんにゲストに来ていただいてるんですけど、
はい、
前回、昭和遺産に関する死生観という、
はい、
ちょっとね、イレギュラーな。
まあ、あれはだから、肩鳴らしですね。
そういうやつですね。
はい、
肩鳴らしなんで、今回はずっともう何年、足掛け何年になるのか忘れたんですけど、うん、日本における、死生観、文学、日本文学における死生観シリーズっていうのをやると言ってて、
はい、
うん、第1章だけやったまま、そのまま数年が経ってしまったっていう、
はい、
以前にベアアタック怪奇ラジオっていうラジオやってまして、
はい、
そちらの方の音源で上げたものなんで、うん、アーカイブの方にあって、
はい、
今ちょっと有料配信になってるんですけど、うん、で今回はそれを別に聞いていなくても、これ単独でも、うん、わかる仕組みというか、
はいはい、
一応章立てでこの死生観のシリーズっていうのは何をやってるかというと、死の日本文学史という、うん、村松武史さんっていうフランス文学の文学者だったりとかするんですけど、まあいろんな、それだけじゃなくて大学の教授をやったりとか、
うん、
そういうまあ文学者の人ですね、
はい、
小説家とかであり、その人の死の日本文学史っていう本、これを判読しながら、
はい、
日本人の中に古代から、うん、まあ、現代までの間に一体どういう感覚で死というものが、
うん、
文学の中で表現されていったのか、でそれを通してどうやって当時の人たちが死っていう感覚、うん、死っていうものを受け止め表現していたのかっていう、
はい、
そういうものを探っていこうという企画でした、
うん、はいはいはい、お勉強させていただきます。
いや、いけます。
はい、
でですね、その前の前回という時は水の時代で、まだ仏教が入る以前の日本で、死体を川に流したり、水葬したりだとか、そういうところから、まあ、火葬が始まって、で、仏教が入ってっていうところで、はい、柿の元の人丸を、はい、まあ、中心の軸に据えて、
うん、
どうやって古代信仰の精神から、まあ、現代の、そういう現代ではないですね。いわゆる、それ以降の時代の、
うん、
まあ、仏教以降の時代に感覚が移り変わっていったかみたいなところを話していったんですけど。
それは前の怪奇ラジオの時の。前の怪奇ラジオの時、
はいはい。で、まあ、その少し後の時代になって、今回は、
うん、
まあ、奈良時代から平安時代を中心に見ていくっていう、形になります、
はい。うん。あ、それまでは、その死体とかっていうのは水に流す。っていうのが主流というか、
まあすごい乱暴な言い方しちゃうと、うん、水に流すというか、一回そういう船に亡きを乗せて、うん、で延べ送りみたいなのの感じで、うん、川の周りをまあ遺族の人たちはついて回って、でその儀式が終わったら死体を引き上げて、
うん、
もがりっていうことをして、うん、しばらくの間、まあ遺体が腐るまでそこに安置して、うん、
はい、
で最終的にまあ埋葬するみたいな、
うん、
そういった、あとはまあ古墳を作るだとか、
うん、
そういうことがされてたんですけど、白葬令と言って、墳墓を簡略化して作れっていう、その古墳を作ってはいけないっていうような制定がされたり、まあそれは割とね、法律で言ったらまあ、形だけで守らない人もたくさんいたんですけど、まあ一応そういうような何個かの波があって、
はい、
でまあ徐々に、その大規模な、その葬式の古代からのパターンっていうのがなくなっていくっていうような。でもそれは今、奈良時代以降のこれから話をすると、平安時代とかの話になってくるんで、
うん、
そういう、まあ、古代の、仏教以前の宗教の話とはまた少し違う。
はい。
はい。でですね、花。
花。
花。
はい。
今回のテーマは花なんですね。
ほう。
はい。花って言ったら、
はい、
重森さん何を連想されます？
ひまわり？
種類。他は？
他、菊、
うん、菊。
バラ、
バラ。
桜、
うん。いろんな花ありますよね。うん、で、他に、花って言われたら、
うん、
まあ、ご自身の、
うん、
例えば、お仕事なんかの時。
あ、花があるとか。
とか、自分で言います？
いやいや、僕は花あるとは思わないけど、うん、ね、花に例えるじゃないですか。そういうスター性というかね。
うん。
うん、
とか、あとはよく花のような微笑みとか、
うんうん、
あとはそう女性とかを花に例えたりとか、はい、そういうような花の表現、うん、それって一番最初はもちろんなかったことなんですね。
うん、
花はだから最初に重森さんが言ってくれたように、その植物としての花、
うん、
それだけが主流だったんですけど、
うんうん、
そこから、どうやって花っていうのが、 理論、理念とか概念、そういったものの花っていう表現。物の名前じゃなくて花のようなとか、うん、花があるとかっていう、
あ、比喩的な、
比喩的な
とか、
うん、にどうやって変わっていったのかっていうのを、うん、ちょっと今回、
はい、
それとその、まあ、日本人の死生観っていう、うん、そこをおのずと浮き彫りになってくるので、
はい、
そこをちょっと喋ろうかなと思います。
はい。
はい。花っていう、
はい、
今も言ったんですけど、言葉の、あの植物じゃないもの。
うん、
つまり、梅の花とも桜とも指定されてない、そういう花を、
うん、
この作者の、作者というかね、この本の作者の村松さんは、
うん、
無限定の花という言い方で位置づけてる。
無限定の花、
うん、限定しない花っていう。うん、で、そうして、そういう花の姿を最初に表したのは、まあ、あの、前回も言った柿の本の人まろと、少し今、これからお話しする時代より前の人なんですけれども、はい、それをさらに深めていったのが、
うん、
大友のやかもちという歌人だっていうふうに言っています。うん、なので今回は、まあ、いろんな人が登場するんですけれども、大友やかもちの花に対する考え方っていうのをちょっと主軸にして、
はい、
一応ね、こう、人物ラジオっていうところも絡めていかないとっていう、
はいはい、
あれなんで、やっていきたいと思います。
名前は聞いたことあるけど、
はい、
どういう人ですか？歌人、歌を読んでたっていう知識というか、イメージはありますけど。
まあ、官僚ですね、今で言う。うん。だから貴族です。
うん。
うん。大友氏の。
はいはい。
はい。貴族ですね。それで、
はい。
一つ歌を紹介したいと思います。
はい。
見渡せば、無活王の辺の花匂い、照りて立てるは、はしきたが妻っていう。
ほう。
これどういう、
どんな意味ですか？
歌かっていうと、うん、見渡すと、向かいの丘の上の花が咲いていて、
うん、
それにまあ、照り入るように立ってる。
うん、
それは、愛すべき誰の妻なのかな、みたいな、
うんうん。
そういう女の人が立ってる。
はい、
そういう歌を歌ったんですね、
うん。
これはだからさっき言ったように、もう全然植物の花じゃない。
うん。
うん、その花っていうのは、もう、照り生えてる花っていうのは、まあ、女性の表現である、
うん。
そういった歌を今、大友のやかもちは歌ってまして、うん、で、まあ、他の歌人も歌に、花について歌ってるんですけれども、うん、例えば、山の上のオクラ、貧窮問答歌、ですよね、
うん。
確か。
なんか、そんな覚えがありますけど。
ですよね、多分。はい、私もそこら辺ざっくりなんですけど。で、山の上のオクラなんかは、秋の七草をまとめて、花っていう風に呼んでるんですね。
うん。
うん。でもそれは今言ったように、ちょっと対比的で分かりやすくあれしたんですけど、やかもちの花っていうのと、やっぱり違うじゃないですか。
はあ、
まあ、まとめて花って言ってるけど、
うん、
その擬人化とか、その象徴としてってことではない。
ほう。
うん。なので、まあ、ちょっとやっぱり、この、より他の人よりも、やかもちの、花に対するセンサーっていうのは繊細だったんじゃないかっていう。
うん。
で、まあ、ではね、どうやって、その花っていうのが、文字通り、その、理念として咲いていったか、成立していったか。
はい。
そこを、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、それより前の時代にも、
はい。
例えば先ほどに挙げた、人窓とか以外にも、うん、花を理念として歌っている歌人はいて、
うん、
で、まあ、やかもちはそれらの影響を受けているんですね。
はい。
で、先ほどの歌は、やかもちが40歳の頃の歌です。
はい。
40歳の頃に、まあその、素敵な女性を見て歌った歌。
うん。
で、その少し前、日本最古の漢詩集。
うん。
漢詩の、海風草っていう。
はい。
懐かしい風の藻。
うん。
っていうものが編纂されていて、
うん。
それは、天平3年、751年にできたものです。
はい。
で、まあ、どういう人たちがここに歌を歌ったかっていうと、天皇や僧侶や、まあ、貴族たち、そういった人たちの歌が収められていて、うん、で、ものすごい唐の影響を強く受けている。
うん、
で、やかもちの父親もこれに寄稿していて、
はい、
この海風草を目にしたやかもちは、数々の花に関する歌を残すようになるっていうふうなことを、まあ、辞書で言っているんですけど、うん、それについてはちょっと後で私の考えを言いたいと思うんですけれども、うん、
はい、
この影響を受けたとされている歌、
うん、
これを少し読んでいきたいと思うんです。はい、秋さらば、見つつ忍べど、芋が嬉しい、庭のなでしこ、先に行けるかもっていう。
うん。 え、監視集に和歌が載ってるってこと？
じゃないです。その、開封草という監視集を
読んで、あ、見て、それに影響されて読んだ歌が今の歌。
っていうふうに、山根松さんが言ってるよはこれなんですけど、はい、で、これはどういう歌かっていうと、うん、あの、秋になったら、この花を見て、私のことを懐かしく思い出してください。
うん、
そう言っていた愛しいあの人が、植えた我が庭のなでしこの花がもう咲き出したよっていう。
うん、
そういう、まあこれ花に関する歌。
はい、
で、これは、しかし、やかもちが22歳の頃、亡くなった恋人に対して愛惜の念で読んで歌った歌なんですね。
うん、
で、他にも、あの、なでしこが、花見るごとに乙女らが、えまいの匂い、思うゆるかもっていうのがあるんですけど、
はい、
これは、なでしこの花を見るたびに、あの、愛おしい少女の、美しく照り映えるような微笑みが思い出されてならないっていう、
うん、
そういう歌で、これは、32歳頃の、作品。で、その頃、大友のやかもちというのは、越中に単身赴任してるんですね。
うん。
うん。で、その時に奥さんを持って歌った歌がこれ。
はい。
で、まぁ、ちょっとぶっちゃけ言うと、その一番目に出てきた死んだ人と奥さんと付き合ってると被ってるんですけど、
うんうん、
まぁ、完全に、まぁ、そういうことよくある時代なんで、
まぁ、ね、
まあ、そこはいいんですけど、はい、で、この人はもう幼馴染で奥さんとは、うん、もう結婚前からものすごいたくさんそういう歌を交わしてて、貴重なその愛の歌というかが残されて、うん、坂の上の大井田爪っていう人なんですけど、
うん、
さて、さっきも言ったように、あの、村松氏が、まあ、やかもちが、まあ、ざっくり言うと、開封草に、まあ、影響を受けてるというようなことを言ったんですけど、うん、
はい、
少し前の時代にできたというふうに、割と年齢をここでちょっとぼかしてるんですね。
うん、
で、多分その、ここが、やっぱり、村松氏の、その、すごい、なんていうのかな、直感力というか、
うん、
もうその、自分の説というところに、まあ、こうストレートでこのままバンといくとかっこいいんですけど、40歳の時に、最初の歌を歌った、言ったじゃないですか。
はい、
で、その開封草っていうのは、まあ、ほぼほぼ、その2、3年前なんですね、できたの。
うん、
だから、その、20いくつの時に花を歌った歌は、まだ開封草の影響は受けてないんです。
うんうん、
それがまだ、あの、世の中に出る前なんです。
はい。
っていうことは一応指摘しておきたいかなっていうのは思って、うん、ただそこをはっきり影響を受けたという書き方はしてないので、まあ、その、わかんなかったわけじゃなくて、うん、そこは濁してるんだと思うんですね、村松さん的に、うんうん。なんでかっていうと、その方が、後々に展開していく話が通りやすいから。
うん。
うん、ただ一応そこは気になったんで、
はい、
あれなんですけど、で、その、なぜなら、
うん、
すごく文学者らしい素敵な表現をしている。
はい、
この大友のやかもちは、結局、ものすごい、まあ、名家ですよね。
うん、
で、その、そういった、まあ、開封草も含めて、前時代の人の書物も含めて、
うん、
蓄積として取り入れて、
うん、
自分の作品に発動させていることを、
うん、
村松さんはこう言っている。古代以来の名家大友氏に蓄積された洗練が、洗練されの洗練が、
はい、
華麗な花と共に震えているっていう。こういう非常にあの文学的な表現を大友のやかもちに対してしている。
うん。
うん、そういうことなんです。
うん、
だからいろんなこう蓄積があって、まあ彼の作品の表現につながってるってことを、
はい、
まあ。でですね、こうしたやかもちが花開かせた花の理念、概念、抽象的な、象徴的な花、うん、そういった概念っていうのは、どんどん時代が下っていくにつれて、
うん、
いろんな要素っていうのをさらに取り込んでいく。
うん、
それは、平安時代になると、小野の小町とか、紀貫之とかにあるように、花のイメージは散るもの、移り変わるものっていう要素が加わっていくんです。その、綺麗や美しい人とか、さ、そういうイメージの他に、
はい、
で、まあ、具体的に言うと、ほら、あの、有名な、花の色は移りにけりないたずらに、うん、我が身世に降る眺めせしまにっていう。
はい、
あとはあの有名な紀貫之の散る時は牛と見れども忘れつっていう、
はい、
まああれも有名な歌ですけど、
うん、
そんな感じで本当に大友のやかもち発信の花の象徴性っていうのが平安時代とかになっていくにつれて散るもの移り変わるものっていう要素に、
うん、まあとにかくその表現の一つの形として、うん、花っていうものを例えとして作ったのが大友のやかもちってことで、それが後々アップデートされて散るっていうようなイメージになってったってこと？
そうです。で、まあ、パイオ ニアというよりは、うん、それ以前にも、そういったちらほら散見はしてるし、まあ、柿の本の人丸なんかも、そういったことに、その花の概念性っていうのは使ってるんですけど、うん、大友のやかもちほど、うん、確立させた、初期段階で確立された人。だから、同じようなことをやってるインディーズバンドがいっぱいいても、その中で飛び抜けて、まあ、話題性と、あと楽曲の、クオリティと楽曲の多さみたいなイメージで思ってくれたらいいんですけど。
手塚治虫みたいなもんだ。
そうですね、それ以前にも
それまでも漫画描いてたけど、うんうん、その後、手塚があまりにも鮮烈すぎたから。
あと、同じテーマでってことが重要。だから、手塚と同じようなテーマで描いてた人っていうのは、いたんですか、うん、
いや、まあ、いろんなもん書いてるから、同じようなテーマって。
まあ、だから何かはそうだろうけど。うん、
で、技法的なことで言うと、うん、その、ね、手塚が映画的な仕事を入れたって言うけど、うん、その前からもあるわけですよ、うん。ただ、その手塚が書いたのが、あまりにも鮮烈で、で、その後の世代、
うん、
藤子不二雄とか、石森章太郎とか、
うん、
あのあたりが、それを引き継いでやってるから、うん、なんか手塚がすごく、なんつの切り開いた的になってるっていうのと近い感じなのかしら、
うん、そうですね。で、まあ厳密に言うと、本当にもっと前の時代の人も、まあ同じようなことをやってるけど、作品の量が違うとかそういうことですね。う
ん、
多分。
もうますます手塚治虫じゃない
。で、その散る花というものは、
はい、
日本では死のイメージと強く結びついている。
うん。
うん。
なんとなく、現代の我々もそういうイメージ持ってるじゃないですか。
そうですよね、
うん。
で、そのイメージっていうのは、日本文学特有のものであるっていうふうに、アイヴァン・モリスって人が言ってるんですね。
アイヴァン・モリス。
はい。で、この人、まずこのアイヴァン・モリスっていう人について説明したいと思います。
うん、
死と花を結びつけるのは日本固有の文学表現であるっていうことを言ってる。それは、光の君の世界っていう著作があって、
はい、
アイヴァン・モリスっていうのは、イギリス人なんですけど、
はい、
うん、対戦中に、ちょっとその日本語関係のところに仕事をしてて、
うん、
そっからちょっと日本文学とかそういうのに興味を持って、日本文学を研究する文学者になったんです。
うん。
うん、で、三島由紀夫などと懇意にしている
、はいはい。
で、まあこの三島由紀夫っていう名前が出たら、もしこの作者をよく知ってる人はピンとくるかもしれないですけど、この作者の村松さんも三島由紀夫の友達。なので、まあそういった関係からアイヴァン・モリスを今出してきたんだろうなっていうのは思うんですけど、うん、そのアイヴァン・モリスが日本のその特有の感覚って言ってるっていうのは、まあそうなんですけど、少しまあ持ってる部分があるかなと思うのは、
うん、
アイヴァン・モリスは著書に、日本の敗者の美学を扱った高貴なる敗北っていう本があるんですね。
うん、
まあこれ多分もう絶版なんだけど、
はい、
なかなか面白い本で、
はい、
で、これは、ヤマトタケルとか、あと、楠木正成、義経、大塩平八郎とか、
うん、
あとあれです、天草四郎。
はいはい、
そういった敗者。
うーん、
崇高な理念、彼曰く崇高なそういう理念で、ストイックに、そして理念を貫いて死へ向かった日本の英雄たちっていうのをテーマに取り上げた本を書いてる。
うん、
なので、普通の人より強く、その日本人の死に対する感覚っていうのに、興味を寄せていたんではないかなっていうふうに思うんですね。私は。なので、花と死を結びつける感覚っていうのも、
うん、
普通の他の人よりは、まあ、敏感にそこに気がいったのかなっていうことも、ある。ただ、その、出してくる論証としては、外国、
はい、
主にキリスト教圏っていうと死のイメージは死体とイコール、
うん、
だから死イコール概念ではなくて物体、
お、
それは骸骨、
うんうん、
古井戸、
はい、
墓やコウモリ、腐った土に寄生虫、虫の卵をまとった死体、
うん、
そういったものがもうイコール死、
お
う、でもここでちょっと私はまた一個疑問なんですけど、
うん、
じゃあオフィリア的な世界っていうのはどうなんだっていう、
オフィリア的世界と言いますと、
これはまあ前回も柿の本の人窓の時に水と死の関係というのでオフィリアが例に出てるんですけど、
うん、
オフィリアはまあとても幻想的な、ハムレットのオフィリアわかります
よね、わかりますよ、
幻想的な表現でされているけど、うん、あれはもう汚い死体としての死じゃないですよね、幻想的な川を流れる、うん、死が観念化されたイメージですよね、
うん、
うん、 で、まあ、それって、じゃ、そういう疑問に、今私が思ったんですけどっていうふうに言ったのは、うん、それは割とハムレットにとかって、昔の時代じゃないですか、まだ。成立したのが、その、キリスト教圏の、キリスト教的考えが、まだ結構ゴリゴリにある時代じゃないですか。
うん、
その、もちろん後の時代に、いろんな国ごとの交流とかがされてって、文化とか、いろんなそういう、日本人の感覚とかも、まあ、アイヴァン・モリスじゃないけど、知ったりして、文学にそういうことが入っていくっていうのは、わかるんですけど、そうじゃない、割と、その、キリスト教ゴリゴリの時代だけど、すでに、ハムレット、と的な、その、オフィリア的な世界観っていうのもあったんじゃないかなって思って、ここはちょっと、だから私は、キリスト教圏における死のイメージは死体とイコールっていうところはあまり乗れないかなと思いながら、
うん、
この本を判読しながら、まあちょっと一応保留という形で読み進めてはいるっていう形です。うん、で、それはなんでかっていうと、話が戻るんですけど、キリスト教徒の根源的な信条として、肉体と魂は一つであるっていう。
ほう。
だから死んじゃったら、
うん、
それはもう、霊肉一体。
うん。
うん、あれ肉、何でしたっけ肉物体に骨。なんか最近聞いたような気がする、なんかそんな。骨形態に肉。
あれじゃん。宮崎。
そうだ。でもさ、頭にそれがこびりついちゃってる。ちょ、最近。ですね。で、キリスト自身がそうだったんですよね。だから、ゴルゴダの丘でキリストの墓っていうのは、空になってる。うん、イコール、昇天するときに、肉体も魂も一つになって昇天するっていうのが、キリスト教の考え方。
だから復活があったりするの？
そう。で、それは復活は魂だけの復活じゃなくて肉体をも伴って復活するっていう、そういう感覚で、
うん、
なので、聖母マリアが、
うん、
すごく近年にならないと、信仰の対象とされてながらも、うん、その非昇天っていうことをローマ教会が認めなかったのは、まさにどの記述にも肉体を持ったままマリアが昇天したっていう記述がなかったので、近年までその非昇天の聖母ということは、なかなか認められなかった。1950年まで認められなかった。で、これは結局、仮想にしちゃうと、
うん、
要は、復活できないじゃないですか。
うん、
だから、キリスト教圏では、まあ、仮想っていうのを避けてたって。
ああ、復活するかもしれないから。
そうです。
そういう、だから、生まれ変わりとか、なんとかっつんじゃなくて、もう、体、
肉物体ですよ。
肉物体って分かんのかな？
それ私が楽しいだけなんで、それ。ね、霊肉一体ってことです。だから。うん、で、それは霊肉の一元論。
うん、
でもギリシャでは霊肉の二元論、すなわち、魂と肉体っていうのが、バラバラにあるということは認められていた。ギリシャ、ローマの時代。
ほうほう。
で、シーザーは市民の手で仮想にされている。
ほう。
うん。それが、キリスト教が結局、ローマに入ってきて布教されていくに従って、
うん、
まあ、その、さっきも言ったように、肉体がなくなっては復活とか昇天はできないっていうことで、
うん、
まあ、どんどん廃止になっていって、
うん、
で、カトリックの国でも現在は同窓が主流ですし、
うん、
で、まあ、イギリスは、イギリス国教会っていう、
うん、
誰だっけ、ヘンリーでしたっけ、結婚したいから立ち上げた。あれ、でも、そこの、だから、信教でも、仮想が法的に許可されたのは1884年。で、随分遅いんですよ。
はい。
なので、欧米人の、死の思想っていうのは、そういう一元論的な思想で、まあ、全く、さっきも言ったように、美しい花とか、
うん、
そういったものと重なるものではない。
うん、もう、腐っていくもの。
腐ってくもの。
うん、もう物として。
そうです、
うん。
腐った土と、だからさっきも言った汚れた虫の卵とみたいな、
うんうんうん。
そういう。で、それは、なぜ土葬にするかっていうのは、まあ、観念の中では、非昇天。要は、うん、その肉体を伴って、昇天する。
じゃあ、うん、その西洋の地か、キリスト教的なとこで、うん、なんかその、例えば天国に行くとか、うん、成仏するっていうのは、うん、今のなんとなく、うん、日本の我々が持ってる死生観のイメージで言うと、うん、魂が、その、そういうところに行くっていうイメージあるじゃないですか、
うんうん、
日本人は、うん。だけど、キリスト教でおいては、魂じゃなくて肉体もそこに行っちゃうっていうこと。
うん、
あは だからそういう考え方。
そういう考え方。で、一応考え方としてはそうなんですけど、うん、なんで、じゃあ、ドクロ、汚い土、虫みたいなイメージになるかっていうと、当然、だって、そんな肉体を持って昇天した人なんて親戚に一人もいるわけないじゃないですか。うん、じゃあ、実際にその感覚があって、感覚があるから土葬にされる、土葬にされて実際目にするのは何かって言ったら、朽ちていく死体、うん。でも、感覚の中では、霊肉一体だから、うんうん、そこにあるのはただの物体。うん、っていうことで、死イコール死体ってことになっていく。死の概念イコール死体ってことになっていく。うん、
だから、墓荒らしとか重い罪なのかしらね。そこを暴くと、
そうですね。
その、概念が崩されちゃうから、うん、っていうのもあるのかしらね。
それもあるかもしれないです。それで結局、そうそう。イメージ言うと、その、ヨーロッパ、キリスト教圏は、花っていうのは若さや処女性で輝く美の象徴として文学に扱われてくる。そこにはあまり暗い死の匂いっていうのはしない。
うん。
だからさっき私がちょっと突っかかりましたけどね、オフィリアどうなんだっていうね、話をしたけど、まあイレギュラーなのかもしれないです。で、そういう匂いはしないのに対し、日本は、もちろん日本も、死は死なんですよ。
うん。
死体は死体。
うん。
ただその、死体と死がイコールではない日本では。うん、日本は、やっぱりその、なんて言うんですか、死は概念として、死の概念っていうのはまた別にあって、
うん。
うん。で、それは、古今和歌集から新古今和歌集を経て、その花っていう、さっきも言った、理念の花と死っていうのが結びついていくの。それはなんでかっていうと、花は散る、儚いもの。
うん。
うん。儚いからこそ美しい、その人の人生もそうであって、そこが観念的に日本人は死と結びつけるっていうことをやっていく。
うん。それってなんか、輪廻転生的な、あれもあるのかしらね。
そうですね。
ほら、植物は、枯れるけど、
うん、
また土に戻って、次の年に芽を吹いたりとかっていう、そういう象徴だったりするわけじゃないですか。
そこなんです。
ほう。
そこをちょっとね。
うん。
これから、まあ、出てくるんで、さすが重森さん、全く前知識がないのに、鋭い。うん。でですね、西行法師の有名な歌があると思うんですけど、はいはい、願わくば花の下にて春しなん、うん、その如月の望月の頃って、
うん。
それは、まあ、多分まあ分かると思うけど、どういう歌かっていうと、願うなら、
うん、
桜の花の下で春に死にたい。
はい、
で、陰暦2月の15日、満月の頃っていう。これはちなみに釈迦入滅の日。
うん、あ、そうなんですか。
西行はまあ元々は武士なんですけど、
うん、
結局その、まあ出家して、
うん、
で、できることならだから釈迦入滅の日に亡くなりたいっていう。うん、で、まあ余談ですけど、西行はほぼ同日の2月16日に死んでます。だからまあ願いかなったかもしれないです。でですね、まあもう一つ言うと、生きくれて、この下影を宿とせば、花や今宵の主ならましって、これは平の忠則の自世の句。
うん。
うん。だったり、まあそういう死っていうところと花、自分のその人生っていうのと、花の、まあ最低が散る、みたいな、のと、
うん、
まあ、やっぱりいることなく被せていくっていう。うん、この花の美しさと儚さっていうのは、歌ではないとき、歌ではないものを、
うん、
まあ、資料として見るとき、すでに、古事記に分かりやすい形で現れている。
うん、
花の名の姫君。この花咲くや姫。
はい。
それと、姉の岩永姫のエピソードっていうの。それは結構、多分聞いたら、歴史とか好きな人だったら分かると思うんですけれども、うんうん、ニニギの御事っていう人が、もう、ものすごい美人にあって、で、名前を聞いたら、この花咲く姫ですって言うから、
うん、
もうそのお父さんに、ぜひ妻にあの人欲しいんですけどって、
うん、
娘さんを僕にくださいと言って、で、父親はいいですよって言って、でも、いざそのお嫁さん来てみたら、姉の岩永姫も一緒にいるんですよ。
ほう。
で、
おじゅうと月。
すっごいブスなんですよ。
ほう。
で、うわっと思って、怖っと思って、うん、その、ニニギの御事は、恐れをなして、送り返したんですね。姉の方だけ、いい実家に。
う
もう、ま、帰れと、
はい。
で、そうすると、送り返されたのは、大山積の神っていうお父さんなんですけど、
うん、
は、大いに恥じて、申し述べた。二、うん、人の娘を、ま、送ったのは、うん、岩永姫をおそばにお使いくだされば、
うん、
天津神の御子の命は、 雪にも風にも耐えて、常に岩のごとく。
うん。
うん、また、その、この花咲夜姫をお使いくだされば、もう、この花の燃えるごとく、ね、ずっと、その、繁盛、栄える。
うん、
この二人がいることで、永遠の命、そして常に栄えるっていう、
うん、
そういう状態を出すことができたのに、姉の方を返されちゃうと、うん、まあ、要は、残念だね、スメラミコトの命は長く増さざるなりという、つまり、あなたの命は、まあ、普通で、波になっちゃいましたよっていう。うん、岩のように長くは生きられません、うん、こういう何かそういう発端があって人間の寿命はこうなってしまいましたグーはっていうのは世界各国にあると思うんですけれども、はいはい、これは結局まあ花に注目してみると、うん、美は移ろいやすくでも儚いけど美しい、
うん、
尊ぶべきもの、
うん、
でまた岩やそういったものは高級性があるけど、うん、なんていうんですかね郷愁凶暴の凶に見にくいうん、そういった性質をと備えている、
うん、
っていうことをまあ指摘してるんですね。なので、うん、まあ実際に今重森さんとかもよく普通に見ると思うんですけど、神社仏閣の御神体が岩な場合って多いじゃないですか。うん、岩が御神体になって、はいはい、大きい石とか、
うんうん、
っていうのはやっぱりその神社仏閣は高級的に、
うん、
まあ万なんていうの盤石にずっと
永遠性みたいな。
そう、うん、なので。その岩っていうのをご神体に祀っているところが。ちなみにあれですね、京都の貴船に、岩永姫と、この花咲夜の確か、あれがあった。うん。で、まあ、岩ではなく、花に話を戻すと、
うん、
この花の持つ美しさと脆さは、常にそのバランスを変えながら様々な作品に登場していく。
うん、
で、古今和歌集は花を最大の主題にした歌集なんです。
あ、うん、もう古今和歌集自体のテーマが花。
そうなんです、うん。テーマっていうか、うん、花以外のものもあるんですけど、うん、まあ、今までこの古今和歌集が出るまでの歌集の中では、もう古今和歌集っていうのはもう花にとても注目して書いている。うん。それは、例えば、花の名前がなくても、
うん、
これひまわりだよとか。
うん、
ある種の形式と規則性っていうのが完成してるんです。それは、春夏秋冬の四季に沿って巻が分かれている。
巻が分かれてる。
一巻二巻みたいな。
あーは
ーはー。で、巻の、春の巻の最初の冒頭では、例えば必ず雪が降り、うん、で、梅が咲き染めたら、うぐいすが鳴き、まだ咲かない桜が慕われるみたいな。
うん、
そういうお決まりの、
テンプレができ
る。あるんです、うん。テンプレができてくる。でですね、例えばそれは、
うん、
春たてば、花と闇らん白雪の、かかる枝にうぐいすの鳴くとか、これでも何の花って言ってませんよね。
うん、
ただ、まあ、これはもうだから今の論法からいくと何の花かわかる。で、霧立ち子の目も春の雪、降れば花なき里も花ぞ散りけるとか、花の色は霞に込めて見せずとも、顔だに盗め春の山風とか、
うん、
この花っていうのはもう大体この規則性にのっとって何の花っていうのが分かるようになってるんです。で、うん、それはじゃあ具体的にどういうことかっていうのを今、
うん、
何の花かっていうのを説明していこうと思ってるんですけど、例えば、
うん、
花の花を風の便りに類いてぞ、うぐいす誘う、しるべに流行るっていう。
うん、
この歌と、
うん、
春たてど、花も匂わぬ山里は、物浮かるねにうぐいすぞ鳴く。という、この二編、
うん。
この二編は、まだ寒い早春を歌っていることから、うん、花の名はなくてもそれが梅とわかるようになっている。うん、さっきの言ったように。
うん、
で、春の盛りなら桜で、その後に、藤と山吹が来て、夏は立花と括弧、括弧は鳥ですね。
うん、
秋は鹿と萩とお見ないし、で、菊。
うん
っていう風に、季節ごとの花っていうのが、まあもうだから、簡単なとかきがあったりもするものもあるんだけど、大体もうこの季節に、これが出てきたこの花だろうっていうテンプレができてくる。
とか、その、他のものとワンセットになる。
そうです。
枕言葉とか、季語とか。
そうです。
何イノシカチョウ的な。
そうです。
そういうもう、なんつうの慣用句的なっつうか、うん、そういうのが、もう、確立されてきたってこと。
ってこと。
ほうほう。
まあ今、だからその花に特化して、あれしてますけど。 まあ他のジャンルでも多分当然そうなんですけど。うん、で、この中でじゃあどうやって個性を出していったらいいんだ俺たちはと。
うん、
このテンプレの中で、うん。で、そこで歌人たちが個性を出すのに使ったのは、仮定法でした。仮定、仮にっていう仮定の話の仮定法。
こうだったら、こうなのに。
そうです。
うん、
で、あの有名なプレイボーイ、
うん、
有原の成平が読んだ歌で、世の中に耐えて桜のなかりせば、うん、春の心はのどけからましって、
うん。
これの何が仮定法かというと、なかりせばの部分。
うん、
で、なかりせばっていうのは、なかったらっていうことなんですけど、うん、まあこれは、この世の中に全く桜というものがないなら、春を過ごす私たちの心はどんなにざわつかないでしょうみたいな、うん。なんでかっていうと、だから本当だったら、春っていうのはすごいね、芽吹いてね、のどかな季節なのに、桜を見るとなぜかやっぱ心をかきたてる、
うん、
ワクワクしたり、また少しなんていうの、ドキドキしたり、そういうふうに人の心を湧き立たせる力のある桜、その素晴らしさを、だからまあちょっともう大げさなまでの表現で伝えようとしているっていう、そういうところに使われたりしている仮定法っていうの、だからむしろとか、
うん、
今で言ったらなんか逆にみたいな、
あ、
うん、逆にやばいみたいな感じなんですかね、
うん、
違うかな、
いや
合ってるでしょ、ニュアンスで言ったらそういう、多分そういうやつなんですよ、
うん、
あとは宿りして春の山辺に寝たる夜は、寝たる夜はね、夢のうちにも花ぞ散りけるっていう、これ紀貫之の歌です、
うん、
紀貫之はまあ今回ちょくちょく出てきますけど、この人も花に関する歌が群を抜いて多い、
うん、
で、これはどういう歌かっていうと、うん、宿を取って春の夜で、春の山で寝たなら、
うん、
夜は昼間見た素晴らしい桜が夢の中にも舞い散っているようだ、
うん、
そういうやっぱり仮定法を取ってる、うん、で、三島由紀夫はこれを条件付き仮定法というふうに言った、それはどういうことかっていうと、はい、花とか、あるいは一般的な自然をその独自に設定された世界に移し替える、そうすると花は陰影を増し夢のうちにも咲き出たるみたいな、要はもうすぐ感覚論の話なんですけど、例えばこの花っていうのを夜の夢の中に閉じ込めてみたり、うん、あとはそのただの花だったのが心ざわつかせる存在というような、同人誌的じゃないけど、独自に設定された世界観という、よりその花を浮き立たせる装置としての世界観の構築みたいな。
君と僕の、絆を深めるために世界を滅ぼしちゃうみたいな感じ。
もう全然わかんないけど、まあ、それで行きましょう。そうです。そうじゃないんですけど、そういった、要は、その独自の世界観の中で、花というものを際立たせるっていうような、限定的な。で、これを、日本の詩歌は古今集以来、その、模写的な批評方法の通用しない主観的な世界に入ったっていうことを、アメリカの評論家が言っていて、昭和47年秋に開かれた、日本文化研究国際会議の席でそういうことを言っている。これはどういうことかっていうと、すごくその古今和歌集以降は、ただその見て写実的にものを言うんじゃなくて、すごくそこに主観やそういったあれが入ってきてるっていう、そういう研究を述べてるっていう。
じゃあもう世界系の元はそういうとこからあるみたいな感じ？
そうかもしんない。すごいですね。世界系とかあんま、ね、トラさんとかの話ばっかりしてる人の口から出ると思わなかったですけど、いろいろ網羅してるんですね、ちゃんとね。
聞き、耳
が。一応ね。そう。で、今も言ったその四季の移り変わり。
は
あ、うん。だけど、日本人がそれを感じる精神に長けているというふうに外人はよく言うんですけど、うん、そうじゃないと。特別そうじゃなくて、古来はどの民族にしても共通にしてあった感覚だというふうに村松さんは言っている。
うん、
これはまさしく、先ほど、重森さんが言ってくださったのと一緒で、
はい。
その豊穣とか、作物とか、
うん、
そういったことに関連してるんです。
う
ん、その、もともと、外国、小山村松さんの表現なんですけど、11月のパリは、ボードレールが歌い、ベルネールが歌っているように物悲しい季節であると。 なので、その四季というものを詩に、うん、いや歌にするってことは必ずしも日本人だけの感覚ではない。で、春の後には夏、そして苦しい冬の後には春。これは古代ギリシャ。古代ギリシャではそういう、なんていうんですか、要は古代世界。キリスト教以前の世界では、うん、暦、そういう四季っていうのは当たり前のことであって。で、まあ、ギリシャを例に例えているんですけれども、暦が一巡するごとに、過去の王は霊力を失ったとみなされて殺される。それは、新しい春の王をその次に立てるためで、ギリシャの暦は8年周期。で、それがギリシャにおける悲劇の概念。で、まあ、だから冬の概念ですよね。で、それとは逆に、春の蘇りの祭り。
はい、
その際には、もう五穀豊穣と生殖等を同一し、して、
うん、
もう、だからですよ、生の祭りみたいな、
うんうん
う
ん。
そういったことを、まあ、ディオニソス祭とかね、ギリシャの。もう、ご存知ですよね、当然。
なんとなく。
ディオニソスっていうのは、うん、まあ、お酒の神様だよね。
名前がそれぞれで違うからけど、バッカスと一緒なの、ディオニソスって。
オルジーと呼ばれる。競争道。うん、競争、狂って、相打つの相。そういった祭りで、
うん、
で、まあ、その、例えば旧約聖書では、モーゼの率いる民、モーゼがほら、連れていく、なんかシナイ山のところに差し掛かってから、
うん、
黄金の子牛の像を作って、その周りに乱行してしまうというシーンがあると思うんですけど、
うん、
あれは砂漠の神の怒りに触れている。
うん、
なぜかというと、その、ユダヤ教にはそういう感覚はない。
うん。
うん。です。
うん。
で、牛の角っていうのは半月型を描いているから、豊穣の神である月の女神、
うん。
うん。と同一視されている。
うん。
で、ただその砂漠の神は土着の豊穣神への信仰を許さなかったっていうことを言っている。
おう。
なので、もともとは、そのギリシャ的感覚で言うと、豊穣神への祭り。
おう。
冬が終わり、そして生贄を捧げ春の収穫豊穣の祭りが、これあれですよね。すごい乱暴な言い方しちゃうと、ウィッカーマンとかの、
うん、
ウィッカーマンっていう映画、まあ、リメイクもあるんですけど、私はすごい好きな古い方の、はい、あれは、人を捧げるっていう、
うん、
うん。ものすごいプリミティブな、まあ、そういう、ドルイドとかの信仰に基づくような、うん。まあ、そういった土着信仰っていうのは残っていくんですけど、ともに、迫害っていうのはもちろんされて、
うん、
だからどんどんキリスト教的な感覚というものに接見されていくんですけれども、先ほど言った豊穣祭の形式化というもので、喜劇が冬なら喜劇っていうのがあって、で、そのギリシャの方では、喜劇は俳優が弾痕の模型を身につけて登場したり、
うん、
そういうのって映画とかで見ません？よく。うん、道化師が、
はいはい。
で、最後は結婚で終わる。
うん、
まあ、そういう表現っていうのは、うん、シェイクスピアとか、うん、モリエールまで続いている。
うん
うん、真夏の夜の夢とかも、
はい、
結婚で終わってる。
うん、昔からの昔話、
うん、
結婚しました、めでたしめでたしっていうような、うん、そういう形っていうのも、その昔からのそういう、
多分それって結婚しましためでたしめでたしはヨーロッパに多い話ですよね。日本じゃなくて。だから多分そうだと思います。
まあまあまあそうだと
思う。うん。で、その前に、うん、まあ、童話というものすごいわかりやすい形になってるけど、
うん、
いろんな試練があったり。それはだから童話的表現の中の冬の時代だと思う。
うん。
うん。ですよね。もともとはだから、うん、その童話も、偶話というか、ものすごいプリミティブな話から発展して、うん、後の人が洗練して、例えばグリムとかにしても。
うん。だからなんかそういう神話とか伝承の時代から物語のパターンって、いくつか30いくつだっけ、
うん、
とかっていう、うん、そのあれでしょ
う、うん、そうです。それで、これはもう、もちろん、日本の歌書きにも通じるっていう。
う
ん、歌書きっていうのは、まあ、お互い男女が、その日は、うん、まあ、無礼講じゃないですけど、歌を読んで、うん、で、まあ、その日に、まあ、いいなと思ったら、その場でやるっていう。
うんうん、まあ、要は、西洋で言うとこのダンスパーティーみたいな、もう。
もっと、だから、ディオニソスの話ですね。
うん、
歌書きって、筑波山とかでもそうなんですけど、うん、そういう割と、まあ、神聖な山の王 まあ、バックに、みんなでバンバン酒飲んで。う
ん、だから、要はあれでしょ、洋の東西関係なく。
ダンスパーティーとか、そういう洗練されたやつじゃない？
ああ、じゃなくて、まあ、それも、だから、後々の文化的に洗練されたもんで、うん、要はお祭りってそういうことでしょ？
そうです。
日常から離れて、
そうです。
その、飲めや歌えや踊れや、なんとかで、
うん、
で、その後、乱行というかさ。
うん、それ、なんか巻き込まれそうになったことありますけどね。はるか昔にね。
どういうこと？
いや、だから、そう、今でもそういう、被災みたいなとこ行くと、
うん、
そういうことある。
あ、そんな経験が終わり。取材に行ったらそんな。
そう、であって、うん、で、あとは、まあ、これは乱行ではないんですけど、うん、A さんから聞いた話で、
うん、
多分、その、前に、うん、多分、ラジオに音源として残ってると思うんですけど、
うん、
と他の地域から人が来ることを推奨してて、
うん、
出会い宿みたいなのがもう地域にあって、で、その、まあ、お祭りの日に出会った人たちが泊まれるような宿のっていうことを設置してるって言ってた。うん。それはだから京都の方の話。
あ、まあまあ、それはいろんなところである話です、
うん。いや、もう現在の話ですよ、だから。
へ
ぇ。A さんの、だからそれあるよっていう話を A さんに聞いた。っていう、まあだからそういうふうに今でも、逆に言うと、今でも日本はそのディオニソス的な感覚というか、
うん、
そういうのが残ってるっていう、まあごく一部でしょうけど、というかもうどんどん減ってるでしょうけど、
うん、
という、まあいい、そういういい感じのことがあるっていうことも、まあちょっと脱線しましたけど、でですね、ここで言ってるのは、それは結局何かっていうと、
うん、
その春夏秋冬の儀礼っていうの。
うん、
だから、一番ハイライトになるのが、うん、冬から春へ。
あ、はい。
これは何を表すかっていうと、時間の始めからの再開始。
うん。
すなわち、宇宙開闢の繰り返しっていう表現を。うん、
まあまあ、リセットってことです
ね。そうです。で、日本でも、お正月には、明治時代ぐらいまでは、うん、各家の主婦が暗いうちにお水取りして、うん、で、水を汲みに行くっていうところから正月が始まっていたっていう。うんうん、
だからその年が明けるっていうのも、あれでしょう、一年が一年のサイクルの中で、全部一遍リセットして、日もどんどん短くなってって、で、作物も取れなくなってって、っていうのがそこで、
また、
死と重なる。死が終わって、そこからまたこの生産性使う風になるっていうのを、祝ってたりするって、それって結構全世界的にある概念でしょ？
そうなんです。そうなんです。これはもちろん、もちろんだから四季のリズムに敏感だったのは、
うん、
日本人だけじゃないっていうのはそのことで、
うんうん、
ただ、ヨーロッパの場合、何度も言うように、キリスト教っていう概念が、うん、そういう普遍的宇宙を超越する神への信仰の中に入っていった。
うん、
それは、例えば具体的に言うと、砂漠の宗教としての体質。じゃあこのキリスト教、そのいろんな土着信仰をこう含みつつ、もちろん含んでるよね。どういうふ
う
なことに変わっていたか。それは砂漠の宗教って何度も言いますけど、ユダヤ教から濃厚に受け継がれている。で、春のその祭り、ディオニソスの祭りは、杉越の祭りとか復活祭っていうこと、復活祭っていうことに転化していく。それが何が問題かっていうと、その春祭りが杉越の祭り、秋の収穫祭が罪の払いの祭り、収穫祭が罪の払いの祭りに変わったことにあるっていう。今までは救いは、その人々に対する救いや、こう、もたらす豊穣は、自然の循環と自分たちの体内リズムを合わせることによって自然的に発生する暦に従った生活だったのが、
うん、
まあ、これ私の解釈ですよ、
うん、
それが全てに君臨する唯一神である神様から、
うん、
こう祝福をもたらされるっていう、自分たちの体内リズムに合って四季に合わせて祭りが行われるんじゃなくて、その祭りに、と同じ日に、何がしかは当てはめられたけど、それは唯一創造神から何かをもたらせるってことになったっていう。自分たちはその、なんて言うんですかね。体現的に共感するところから、享受する存在っていうことになるっていうんですかね。よりわかりづらいですかね。
つまり、例えばその体、とか、自然のリズムに合わせて、やってたことが、 まずそういう概念ありきになったってこと？
そうです。だから、北条の祭りが、例えば、祭りの日にちは一緒だけど、内容が変えられてしまい、かつその内容は、自分たちの体験的なことから自然発生したものから、その日にその神様から与えられるものへと変わっていくっていう感じかな。
だから、例えばその祭りの日にちっていうものが、今まで例えばその天候とか、そういうものからなんとなくその経験的に割り出されて、この日だって決めてた概念が、例えば、その神様という概念、思想の、思想というか、なんかその考えのもとにこの日になったっていう。
いい、違います。日付は一緒なんです。なんでかっていうと、古い紙を飲み込んで、同じ日付に被せるから。それはまあ、日本でももっと乱暴にちゃうとあることなんですけど、なので、その、春の豊穣祭は杉越の祭りっていう、上に被せたってことです。
だから、それまであったものを、違う意味合いで書き換えた
ってことですか？そうです、そういうことです。はい。で、微妙にまあ違わないけど違う意味合いみたいな感じになっちゃって、自分たち参加したい方から、要は享受、要はもたらされる、受けて、という側に回るように、という感じになってしまって、それは何もキリスト教に限ったことではなく、一神教は大体そうなんですね。で、回教もそう。回教というのは、まあ、イスラム教なんですけど、その自然神っていうのは、そういう一神教によって西洋諸国では、割と早い段階でシャットされてしまう。でも、そういうことが日本にはなかった。なんでかっていうと、日本は割と、本当に、今でこそ神社とか仏閣とか分けてるけど、ぐっちゃぐちゃなんですね、ずっと。その感覚ってちょっと、明治に廃仏毀釈があって、で、まあ、神社がちょっと貶められて、逆です。神社を建てて、仏閣っていうのはあれされたっていうことがあったんだけど、それの感覚でちょっとまあ、また復権してっていうのが今の感じだから、みんな今神社と仏閣って分けてるけど、本当に昔って分かれてなくて、そんなに。なので、日本ではそれが完全な、こう、追放劇っていうのにはなってないんですね、仏教が入ってても。神を追放するということにはあまりなってない。なので、それが、自然のリズムを中心とする精神生活は残ったっていうふうに。で、そのリズムをさらに美学として定着させたのが、9世紀の歌人たち、平安時代の歌人たち。で、とりわけ紀貫之だったっていうことを言ってるんです。
要はそのなんとなくみんなが持ってるその自然のリズムを言葉として概念化したってこと。
より洗練させていった。で、紀貫之の前に今回のまあメインゲスト大友のやかもちが、まあ、作ったけど、だから手塚が作って、誰が？
石森章太郎とか、藤子不二雄とか。
洗練って、でもそういう時割と私たちからすると同時代っていうか一個下ぐらいじゃん。洗練させていっても、アキラだ。まあいや、で、今までそのね、美としての花。
はい、
そうやって北条のイメージとか、そういったものの花について触れてきたけど、乱暴な言い方をすると、陽の部分に対して触れてきましたよね。花の持つ陽の部分。では陰の部分に当たるようなイメージの花、もう一度散る花のイメージについて探っていきましょう。
はい、
古今和歌集にある、お坊さん、僧正の遍照っていう人がいるんですけど、その人の歌にある、一つの歌を紹介したいと思います。
はい。
散り濡れば、あとは芥田になるる花、思い知らずもまだうちょうかな。これはですね、散ってしまったら、あとはゴミになるとも知らずに、蝶々は周りを飛んでるよ、みたいな。ことです。
皮肉な感じの。
そうです。
あれですな。
でですね、ちなみに、余談なんですけど、これはちょっと面白い意味が隠されてます。
はい。
この、芥田には、芥田って散り芥田の芥田、ゴミですね。はい、でも、アクタニのクタニ。ここに花の名前が隠されてるんです。クタニとは、 苦いに胆嚢の胆、月辺に、と書いて、林道の花の一種なんです。だからここに花の名前が隠されてるんです。他にも、まあ、これもう一個は紀貫之の歌なんですけど、うん、我は今朝、ウイにぞ満つる花の色を、うん、あだなるものと夕べかりけりっていう。これは私は今朝初めて見たけど、うん、ウイにって初めてって意味ね、うん。で、この花の色を見ての感想は、移ろいやすく儚いものだなっていう。
うん、
で、このウイ、私は今朝ウイに、今朝ウイに、さうひ、さうひ、そうひっていう、そうひ、そうび、ばらっていう。
ちょ待って、どういうこと？全然わかんないんだけど。
我は今朝ういに、は今朝ういに、今朝うひ、そうひ。
耳だけで聞いて、全然意味わかんない。
要はその、文を文節で切るとこじゃなくて、うん、単純に言葉として、文字として、つながって入ってるものを、文節とは別につなげて読むっていう遊びが隠されている。だから、装備っていうのはバラなんです。
うん
で、この花って言ったら、どの花かなって言ったら、この花は、だから、移ろいやすいんだなって、どんな花と思ったら、装備ってバラっていうのが隠されてる。
つまり、まあ、その、歌としての、
うん、
その、形式にのっとったところのうまさ以外に、
そうです。
そういう言葉遊びというか、うん、暗号的な、パズル的な面白さも隠されてる、
ね。隠されてる、
はい。
これ完全に、だから、今、全然脱線しましたけど、うん、その、歌の面白さっていうところにね、
うん
うん、勝手に豆知識やっちゃいましたけど、うん、で、まあ、話を本に戻しますと、うん、この場合は花の持つ儚さっていうことを強調している。
はい、
だから紀貫之のやつは完全にプラスなんで置いといてくれていいんですけど、
うん、
その変状相の、アクタニっていう今、うん、さっきのチリアクタになるっていうところですね。うん、これは、花を欺く美貌も、
うん、
死ねば不臭を漂わせる。
はい、
これはあれです。クソーズにも似て、どんなに美しいものでも最終的にはそうなるっていう。これが仏教的表現になると今後どうなるのかっていう、その意味わかります？
今後どうなるの？今後ってどの時点からの今後のことを言ってるの？
仏教が入ってくるじゃないですか、
はい、
日本に、
うん。
そうすると、まあ、これ以前にも入ってきたんですけど、並行して今は、その、古今和歌集とか歌の面からだけ見ていたんですけど、
うん、
仏教が入ってきた時に、じゃあどういう風に花というのは仏教の中で表現されるのか。
うん、
今度は、和歌ではなくて、経典というか、仏教の方の方面から見ていきたいと。
仏教的概念としての花。
そうです。
はい、
それはどういう風に死生観と絡まっているのか。うん、ですね。8世紀の末に、空海が三号四季、そういったものを書いてるんですね。
はい、
これは24歳の時に空海が出家超したいんだけど、反対するから親とかが。
うん、
だから、その親などに向けて出家の宣言として書いた寓話集。
ほ
う。うん。プチ小説。今で言う、だから、決意表明みたいな、
うん。
にある一節を紹介してます。
はい。
これは結構きついです。花を欺く美貌も、ってさっき言いましたよね。
うん、
そういったことを述べてて、傾城の花の目は、傾城っていうのは、
城を傾ける、ね。
それです。まあ、どういう故事から来てるのか、そこまで説明しなくてもいいのかな。
まあ、城を傾けるほどの美女とか。
そうです。うん、それを傾城と言います。傾城、はい、の花の目は、骨髄として、緑苔の浮かべる沢となり、まあ、中略。百の、笑みは枯れはぜる骨の中にさらにあたうべきことがたし、ただれたる体のうちに誰かあえて進まぬ、ががたる黒き髪は縦横としておどろの上の流れあくたとなり、繊細たる手は総中の腐敗となる。
全然わからん。
要は、まあ、そんなに綺麗な人でも、まあ髪の毛はぐちゃぐちゃになって、うん、ゴミみたいになっちゃうし、
うん、
苔生えちゃうし、
うん、
ドロドロに溶けて、まあ、綺麗だった白い手は、まあ、草の中に、草っ腹で腐っていくよね、
うんうん、
みたいなことを言ってます。
うん、
で、まあ、これを見て、仏教的概念の上での花っていうのは何を表すかというと、
うん、
単に、先ほどまで言った、美しいけど移ろう儚い、プラス、うん、これに、 執着することが愚か。
あはは、
うん、そういう概念が仏教の中では生まれてくる。
うん、まあ、無常観的な。
そうです。なぜかというと、六道、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間天、
うん、
その輪廻の中で、そこを下脱して昇格という、下脱に達することを目的としているので、
うんうん、
そこでは、すべての執着というものが愚かとされる。
うんうん、
だから、花が美しいもの、
うん、
その概念としての花っていうことが成立したと同時に、その花は、その執着を断たなければいけない存在として仏教界では、そういった存在として見られる。歌方に似た美しい花でも、そう執着してはいけないっていう二つの矛盾したものが生まれてくる。
うん。まあ、綺麗だからこそ心を奪われるんだけど、そういうとこに奪われちゃいけないよ、みたいな。
うん、
もっとフラットにしなさいみたいな感じかしら。
フラットというかもっと禁欲的になりなさいってことですね。うん、さて、その花の概念、うん、そこに最後に生まれたのが無常観で、村本さんいきなり言ってんにヘロドトスの例挙げてきます。
ヘロドトスって何ですか？
あの、ペルシャ戦争の物語の歴史っていうのを書いた人なんですけど、
うんうん、
そのね、もうね、仏教の話をね、したらいいじゃないですかって思うんですけど、はい、うん、無常観って言ったら、これが一番伝わるって思ったんでしょうね。
ああ、その人の中では、その例えとして、そのペルシャ戦争を書いた人を出すと、
うん、
これはみんなよくわかるぜって。
すごい、もうあるある。
インテリにありがちな、なんか。
あるある、あるある出してきて、うん、で、ペルシャの大王クセルクセスの話出してくるんですけど、
知らん、
こっちとしてはクセルクセスって言ったら、300で、ね、の後編の方でやたら身長がでかいやつが出てきて、
うん、
いましたよね。あの、うん、エヴァグリーンが、うん、結構女だてらに活躍する方ですよ。もうだから、レオニダスが死んだ後の続編の方ですよ。300、見てないですか？があるんですけど、うん、もうクセルクセスはめっちゃでかくなるんですよ、
うん。
身長がどんぐらいだっていう、うん、なんか巨神兵みたいになるんですよ。うん、不思議な力で。
大豪院邪気みたいな。
そう、そうそうそう。そう。
とか
そう、うん、まあ、アメコミだからね、もともと。なるんですけど、そういうイメージしかないんですよ。うん、もうクセルクセスって、聞いた時点でこっちで半笑いなんだけど、
うん、
全然もうそんなこの本書かれた当時は300とかもなかったんで、
うん、
全然失礼な話なんですけど、私の方がきっとね、半笑いになって。
いやいや、
まあそういうクセルクセスの話を出してくるんですね。うん、でもクセルクセスはいきなりその完全もう勝利が見込まれている自分のそのペルシャンですけどね。
うん、
そのギリシャ諸国っていうのが、まあ、クセルクセスに対抗してるんですよ。
うん、
そうですね。スリーハンドレットもそうなんですけど、
うん。
うん、大国、ペルシャに対して、
うん。
で、それを見ながらクセルクセスは言ったと。泣いてんですよ、クセルクセス。
うん、
いきなり。
なんか、クセルクセスって連発するとなんか面白いです
ね。面白く。それ、なんかあれじゃない、なんか、小学生的な感覚です。で、これだけの数の人間がいるのに、誰一人として100歳まで生きられない。
うん、
こんなこと言ってんですよ、
うん。
みんな必死で戦ってんのに。
うん、
わーってもうだからもう勝利を確信してるから、高い丘の上からもうわーってなってるの見て、これだけ人がいるのに100歳までいけないと思って泣いてるんです、クセルクセスは。おしなべて人の命はなんと儚いものかと。で、我は哀れを催したのだって。で、そこで重心が言います。
うん、
我らが一生の間に会えますことの中には、それよりも他にもっと憐れむべきことがありますと。それは、かかるつかの間の人生におきましても、生よりむしろ死を願わしく思うことが、一度と言わず幾度も起こらぬほど幸せな境遇に生まれついた人間は、ただの一人もおりません。つまり、生きることの儚さより、むしろ死にたくなるほど辛いっていうふうに感じなかった人間なんて、そっちの方が少ないよと。年寄りは言うわけです、
うん。
で、不幸に見舞われ病に悩まされる者には、この短い人生ですら長すぎるように思えてまいりますと、
うん、
いうふうに言うんですね。これが、だから、要は煩わしいことの多い人生では、
うん、
死は何にも増して甘美な逃避の場所。
うん
うん、で、神は生の愉悦を人間に一瞬味合わせるけれど、意地が悪いので永続させずに、その辛い目に合わせる病だとか、
うん、
そして人間の心に死ぬことへの夢を見させる。
うん。
うん。そして、まあ、 まだクセルクセスの話続きますから。
うん。
これ。地平をね、埋め尽くすね、鉄器を見下ろして、クセルクセスが、まあ、身長すごい大きいですよ。もう、村松さんは言います。そのクセルクセス大王が語っているのは人生の儚さ。そしてそれに対して、老いた重心の解くのは人生の苦しさ。
うん。
だから、古代ペルシャ、ギリシャでは人生観って、陽の意味でのメメントモリ思想。
陽の意味。
バッカス的な要は、今日を楽しもう。いつ死んでもいいように、日々悔いなく生きよう、みたいな。武道書を片手にっていう、うん、そういう観念があると思いきや、うん、逆にやっぱり年を取ってる人っていうのは人生の苦楽を見つめる本来の認識っていうのに現代人とさほどの差はなかったっていう、
うん、
そういうことを証明してる、
うん
うん、これでだから無常観っていうのをさらに続けます、
はい、
この世の無常とは決して仏説というようなものではないっていうふうに人間は自分が死ぬということを知ってる唯一の動物であるというふうに村松さんは言っている、うんで、この世の無常儚さは人間の基本的な当たり前の認識、うん、死ぬことを知った時からってことでしょ。
うん、
うん、それは民族に関係なく、
うん、
つまり一種の動物的状態で、大友やかもちは、
うん、
天地の陶器始めから世の中は常なきものっていうふうに言っていた。で、アメ土の陶器始める世の中は常なきものと語り継ぎというふうに、大友のやかもちは、まあもう本当に古代から無常観というものはあるっていうふうに言ってて、
うん、
で、仏教以前の古代信仰を持っていたとされる、水に対する信仰の柿の元の人丸も世の無常というのを嘆いている。だから無常観っていうのは、
うん、
すなわち人が死っていうのを認識した時からあるというふうに言ってるんだけれども、
うん、
しかしそれをやっぱり文学として定着させたのは間違いなく仏教の力だというふうに村松は言っています。ただ一つの疑問を投じている、
うん、はい。
当時仏教っていうのは東照大寺を建てた鑑真が来庁したのは天平6年754年ぐらい、
うん、
その頃もう大友の小丸っていう人で鑑真を連れてきたのは、
うん、
まあ大友氏なんですね、
うん。
で、まあ、やかもちと関係がないわけはなくて、はい、だから、おじいちゃんの弟って何になるんだろう。まあ、そんな感じなんですね。うん、で、それって、もう、東大寺の大仏海岸鑑真が来る前とかにはあったりとか、
うん、
すごいこの鑑真が来て、その前後する年、もう合計10年ぐらい、前後10年ぐらい、もう仏教の年なんですよ。仏教がもう。
うん、
だから、新しいものがバーンって入ってきた。黒船、
はい、
来週くらいの勢いの仏教がバンバンの時で、
うん、
で、もちろんこの家持ちはこの時に15以上小納言というくらいにあったから、
うん、
立ち会ってないわけないんですね、大仏海岸に。うん、もうそれはもう未曾有の儀式で、
うん、
もうね、門官、武官、百官と僧侶1万人以上集めての未曾有の儀式、
うん。
ものすごい儀式。で、ただ、やかもちはこの時のことに触れてる歌が一個もないんです、
うん
うん。で、またね、当時の奈良は、もう大小の伽藍が、
うん、
もう伽藍というか、天平のイラカとかもいいじゃないですか。イラカってわかります？
河原でしょ？
そう。うん、それがもう、ものすごい軒を連ねて、
うん、
興福寺、薬師寺、東大寺、
うん、
まあ、新薬師寺、玄光寺、法輪寺、その他もろもろ法隆寺、もういっぱいものすごい量の寺が建っていくわけです。
はい、
なのに、その頃、その時代に同時代の人たち、
うん、
仏説とかその仏教に関わる歌っていうのは不思議なほどに少ない。
うん、
だってあれですよ。もういわば大和盆地っていうのはもう巨大な宗教都市、
うん、
でもう大和盆地が盆唱の音と独教の声が毎日絶えなかったような状態、
はいはい、
だからもうレイブパーティーみたいな感じ、
うん
うん、そんな状態の中なのに、
うん、
不思議と無常観に関する歌はたくさん歌われるのに、
うん、
仏教はとか仏はみたいな歌は歌われていない、
うん、全く
うん、すっごい少ない。もちろんあるんです。あ、じゃあ、例を出します。はい、大友のやかもちのお父さん
は、
はい、この世にし、楽しくあらば、混む世には、虫に鳥にも、我はなりけむ、
うん。
これもう超楽しいから、来世とか虫でもいいや、みたいな。
うん、
感じの歌。いや、うん、この絵が楽しければみたいなね。そういう歌を歌ってるんですよ。
うん、
でもこれは確かに仏教の六道輪廻の、そういう概念じゃないですか。でもそれはものすごい珍しい例で、そういう仏教的な思想とか、そういうのを組み入れた歌っていうのはものすごい少ない。
うん、
だから街で、ものすごい仏教が流行ってるのに対して、
うん、
実際に文化として取り入れてるっていうことがものすごい少ない。異常なほど少ない。
うん、
なのに、無常感という感覚っていうことはある。
お
う、でもそれは仏教的な感覚。
おう、
だなんでなのか、
はい、
疑問に思いますね。
うん、それに関しては、
じゃあ具体的に、
うん、
古今集全体を無常感が覆っているって言うんだけど、
うん、
どんな風なものなのか。で、その例を説明したいと思います。うん、足引きの山立ち離れ行く雲の宿り定めぬようにこそありけり。これはどういうことかっていうと、
うん、
山を立ち離れて行く雲のように確かな宿なんてないこの世であることだっていう。で、まあちなみにさっきの面白ですけど、立ち離れ、立ち花、立ち花っていう。
うん、
立ち花が隠されてます、
うん。
花が。
はい。
はい。で、あと他に、夢とこそ、ゆうべかりけり、世の中に、うつつあるものと思いけるかな、
うん。
これはね、ちょっとね、すごい、私はね、好きなんですけど、
うん、
夢とこそ、言うべきでしたって。世の中に現実があるものっていうふうに思ってましたけど、
うん、
あなたを失ってしまった、こと自体が今で夢だ思いたいとか、要はすごい解釈ができる歌。だから誰かを失ったことを夢と位置づけて、存在すると思っていたうつつから目を背けたいとか、
うん、
あるいは夢のような日々が当たり前だと思っていたけれど、
うん、
それに慣れて失ってから現実を見たら、いっそあれは本当に夢だったと思いたいとか、
うん、
そういった解釈ができる、すごいなんか広義な意味で解釈ができるんですけど、
うん、
広義な意味で解釈ができるこそからこそ、その無常感っていうところにすごく、うん、なんていうのかな、マッチしてるんじゃないかっていう歌だとこれは思っていて、
うん、
で、まあそんな歌が多いわけです、
うん、
だからさっきのもう本当幸せだったら次虫でもいいやみたいな、
うん、
六道輪廻の話ではないわけですね、多い歌っていうのはやっぱり、
うん、
さて、だからどうして仏教の歌が少ないかですよ。革新的なところでいくと、
うん、
それはおそらく空海以前の仏教っていうのがものすごく形而上学的なものであったからだというふうに言われている。
うん、形而上学的というと、
形而上学というのはまあすごいざっくりですけど、うん、現実の人間の生活から来る体験的なものから来る思考ではなくて、
うん、
思想上の人知を超えたものとか、その想像上のものとか、触ったり確かめたりできないものの中に世界的な真理を見出して、でそれについて思考していくような考え方、
すごく観念的な感じのもの。
そうですね、だから神みたいなもんですよね、
うん、だからなんかそのあんまりこう具体的な体感できるような例えとかそういうんじゃなくて、もう理屈の議論のための議論みたいな、理屈の上の理屈みたいな、
理屈の上の理屈みたいな、うん、っていう
小難しいって感じ。
そうなんですよ。でそれって、
うん、
まあ有意識論、愚者論、華厳経などっていう、
うん、
そういったものってやっぱり全部精密壮大な、うん、そのさっきも言った形而上学的なもので、
うん、
で、それを最も分かりやすく表している言葉があるんですけど、
うん、
有意識3年、愚者8年、桃栗3年、柿8年みたいなね、
はい。
そうなんですよ。だから、つまりそれだけ理解するには年月を要する、
うん。
こんなものが一般に馴染むわけがない、
うん。
なので、そういった仏教を扱うものっていうのが、おのずと普及しなかった、歌の中では普及しなかったんではないかっていうふ
う
に、
ん。
ただ、空海が出ます。空海は、即身成仏を説いている。
お。得意なとこが来ましたね。
違いますよ、これ。それはどういうか、輪廻を下脱して成仏することで、
うん、
まあ、その、肉身を持ちながら、体を持ちながら、その、なんて言うんですかね、仏となることができるみたいな、すごいざっくりしてますけど、 これはだから今までのそのもう無限の時空、無限のあれを経て後に仏になるという、その形而上学的なものに対する挑戦ということでもあって、
うん、
もっとより自分たちレベルに引き下ろしたっていうことなんですけど、うん、ただそれだってやっぱり一般の人には難しかったと。
うん、
なんでかっていうと、じゃあ今度空海の言ってる説に従うとしたら、うん、世界のすべてが、大日如来は普遍的に世界にあるっていう感覚が、まずなければいけなくて、うん、世界のすべてが大日如来の王化した姿で、王化っていうのは王汁に化けるっていう、なんですけど、
うん、
なければいけないっていうことにならなきゃいけなくて、うん、で、生きた体のままの成仏は不可能っていう、なればどういうことが必要かっていうので、っていう、大蔵曼荼羅っていうのがすごいできていったりするんだけど、もうそんなことになってきたら、わかんないんですよ、結局一般の人。
今の話もちょっとよくわかんなかったけど。うん、だ要は、なんちゅうの？すごくちょっと個人に寄せた考え方ってこと？肉体を持ったままそういうのができるってことは。
個人というか、だから見えてる人というか、うん、観念で分かってる人は分かってるんだけど、それが一般に説明するときに、到底一般の理解に及ぶような説明と落としどころが得られなかったということ。多分。で、まあ、これは村松さんも指摘してるんだけど、事実、即身成仏の説は、後世、奇怪な方向へと逸脱を図るのである。ああ、
それが、いわゆる。
あれですよ。即身仏っていう。うん。うん、なんですね、
うん。
で、じゃあ、結局、何が一般に広く受け入れられた無常感だったか。
うん、
何から無常感を感じ取ったか。何だと思います？
何から無常感を感じ取った、
うん、仏教に関連してることなんですけど、
う
ん、地獄です、
う
ん。で、ここでまた、村松さん、癖が出ます。ヨーロッパ出してきます、また。
う
ん、でもこれはまあ、このヨーロッパと対比させて考えることによってより深く考えられるからいいんですけど、古代ギリシャ人はハデス、すなわち、見ることのできない国、その地下の死者たちの国の神がハデスで、
うん、
その国に入ると出口はない、
はい。
で、死者たちは永遠の冷たい闇に閉じ込められて、
うん、
奇怪なその怪獣というかね、神の拷問に遭うっていう。
うん、
エジプトにもまあ類似したイメージがあった、
うん。
ところが、ユダヤ教には地獄の想念っていうのはなかったんです。で、当時エルサレムの西南にヒンノムっていう名の谷がありました。
はい、
で、そのすぐ目の前がエルサレム旧市街の城壁。
うん、
今で言う、
うん。
で、1967年の戦争までは大部分が国境の無人地帯だったんですって、ここの谷は。
うん、
で、古代ユダヤ人は、ここで子供を生贄として焼き殺したっていうふうに旧約聖書は伝えている。これは紀元前7世紀頃の話。で、それはエレミヤ記によると、神は怒っていた。で、ベン・ヒンノム。このヒンノムの大体はベン・ヒンノムっていう名前なんですね、正式に。谷に、トフェートと呼ぶ、敬いどころを築きて、息子娘を火に焼かんとせり、我これを命ぜず、またかかることを思わざりっていう。私こんなこと言ってないのに、子供とか生贄に捧げちゃっててやばいんですけど、みたいなことを神は怒ってた。
うん、
で、これはどういうことかっていうと、ここの生贄に捧げられていた子供たちっていうのは、モレクの神というものに捧げられていた。ですね。これ私ね、古代の中東で崇拝されてた神様なんです。カナンの神のヘブライ語の名前で男の神なんですけど、モロク、
うん。
モロクはどんな神かっていうと、母親の涙と子供の血にまみれた魔王っていうふうに呼ばれてる。で、モロクのご利益を得るには瞳悟空が不可欠。なので子供たちを生贄に捧げる、モロクを信仰する人は。で、それがそこの谷で行われていた。で、ちなみにソロモンっていう王様がいるんですけど、うん、その王様もそれをやっていた。なぜなら王様にはたくさん奥さんがいたりして、
うん、
モロクを崇拝している奥さんの影響ではないかとも言われている。まあ、そういった、まあ、もう今で言ったら忌まわしき神様、キリスト教で言ったらね、そういう神様を崇拝していた場所で、で、そのヒンノムの谷っていうのは、後に死体遺棄の場所になっていく。
はい、
悪いことをしたり、あまり身寄りがなかったりとか、うん、そういう人を投げ入れたり、死体を焼いたり。で、ここを見ることが概念として、キリスト教の地獄概念の発祥地になっている。
うん。
貧の無のためには、下貧の無。それが転化してゲヘナ。ゲヘナは地獄です、キリスト教の。ゲヘナっていう、あれになる。で、その、ユダヤ教のあるところでは、ギリシャやペルシャの信仰っていうのを取り入れて、で、キリスト教の時代には悪人の魂はこの谷で12ヶ月焼かれるっていう信仰が育ち始める。
うん、
実際に目の前にあるそのゲヘナっていうところから連想されていく。
うん、
で、キリスト教のそういうその、まあ、ゲヘナに対するものっていうのはそうやってどんどん、まあ、地道に地道にで言うんじゃないけど、後世各種のね、土俗信仰とか他の宗教の地獄のイメージっていうのを取り入れながら、そうやってどんどん地獄のイメージっていうのはキリスト教圏で固まっていく。うんうん、で、まあそこの、村松さんが言ってるのは、まあ最たるものがダンテの新曲の大宇宙。
うん。
うん。あれが地獄のイメージの完成形って言ってて。で、まあ日本でも地獄っていうのはそうやって、イメージが固められていくんですけど、もともとね、日本には地獄っていう感覚がないんです。
うん、
それは日本に何があったかっていうと、黄泉の国があった。
はいはい、
ただ、黄泉の国っていうのは地獄と違うのは、うん、罰にあるって私は思うんですね。
うん、
黄泉は死者の国であるんですよ。
うん、
で、地下の国である。うん、ただ、その、罰のために落とされるところではない。
うんうん、
で、地獄は恐ろしい罰の待ち受けるところであるというふうに思っていて、はい、で、その日本で最も早く地獄のイメージを伝えたのは空海。
うん、
それは、先ほども言った三号四域。
うん、
あれに出てきます。
うん、その頃って、空海が、その僧侶になる前に書いたやつだから、そういう仏教的なイメージって何の
?24 歳。
うん、で、それ書いてんのって、何仏門に入るのを反対されて帰ったってことでしょ、
うん、
そこにそういう仏教的なイメージが入ってんの
空海以前に、うん、もう仏教っていうのは日本に入ってますから。
うん。
うん。
ああ、だから空海は、それはもうその概念というかそういうのは知ってて、っていうこと
よりそれを言語化したというか、
はいは
い、
ああ、言語
化した。まとめ上げたという。
あ、いや、その、入る前のことを書いてるわけでしょ、それって。家族に向けて、その宣言文しか入りますよっていうことを書いてて。でも、それ以前から仏教っていうのは学んでるってこと？
仏教に傾倒していたからこそ出家したいと思った。
そういうこと
ね、うん、そういうことです。まあね、そうでしょ。だって知らなかったら惹かれないじゃないですか。
まあまあ、ね。
うん。で、これが、どういうことを言ってるか。これはちょっとわかりにくいです。さすがに空海だから。時代的に。まあ、なんとなくニュアンスで聞いてください。
はい。
死骸、草の中にただれて、まだきことなし。新式分ける、金に煮られて、もっぱらなることなし。ある時は、残眼たる、東国に投げられて、血を流して、千円たり。ある時は、創業たる、宝船にうがたれ、胸を貫いて、終焉たり。あるいは、晩石の熱輪にもまれ、すなわちは先人の感染に没す。あるいは、高校たる腹に行って、常に宝船をことし。言うは、鉄火、喉に流れて、しばらくも免るるによしなし。みたいな、あれですよ。
どういう意味ですか？
こないだ見た、ハニベ洞窟みたいな感じです。
というと？
要は、もう、何々地獄、みたいな。
うん、いや、それはわかるけど。
要は、釜に煮られて、あと、ある時はもう刀がたくさんそこに投げ入れられて血を流して、
うん、
で、針の山に登らされ、
うん、
あるいは、ものすごい寒い川にほっぽられ、
うん、
まだ続くんですよ、これ。
まあまあまあまあ、そういうようなことを、そう具体的に、そういう罰のイメージが書かれてるってこと。
そうです。うん、珍説は、くくと、目見張って、愛求むっていうね。ただ、いらっしゃいって言ってる、ハニベ洞窟で、珍説が、そういう。これ、
うん、
これが、まあ、ね、逃れて、こう無理と欲すれば背高くして超えることをよくせずって、もう、痛ましきなりっていう、これを書いてるんですね、空海は。24歳の時に。で、 これはさすがに今分かりづらいと言ったじゃないですか。うん、で、これ9世紀の初めの日本領域っていう本があるんですけど、うん、より具体的になってます。うん、柱を抱けば肉みな溶けただれ。ただ骨腐りのみ残れり。減ること3日。使い破れたる宝器を持って、その柱を撫でて、生きよ生きよと言えば、元のごとく見に行く。また北を指して行くことに、先に勝りて、熱き赤金の柱立てり。中略。すなわち、赴きて抱けば、皆、ただれ、傾く。先のごとく柱を撫で、生きよ生きよと言えば、って、だから要は、無限地獄、灼熱の。はいはい、っていう拷問が当時実際にあったわけじゃないんですけど、うん、その
罰のイメージとして
ってこと、うん、としてあるっていう、
はい、
でなんでこういう地獄のイメージができたかっていうと、うん、仏明恵っていうものがあるんですよ。
仏明恵、
はい、仏明恵というのは毎年12月の15日から3日間、
うん、
宮廷と諸国の人々が集まって、
うん、
夜を徹してその仏明鏡っていうのを聞いて、罪、自分の罪とか触り、
うん、
それを懺悔する儀式、
うん。
その始まりっていうのは838年。で、これってどんなものかっていうと、小林太一郎氏っていう人の、
うん、
まあ言ってることを村松さんは例に挙げてるんだけど、うん、仏明と左文地獄造詞っていう、この人はそういった論文を上奏している。
うん、
うん。それによると、当初読まれていた経文は、唐の国で編纂された、珍説仏明経っていうものだらしいんですね。
うん、
その仏明絵で読まれていた経文っていうのが、珍説仏明経っていうもの。
うん。
どんなものか。珍説。
どんな。め、あ、めず馬の頭
そうそうそう。
ぬ、羅刹鬼
そうです、うん。最近よく出てくる、あの、はい、あいつですよ。
はい。
ようこそって言ってる。うん、そいつが、まあ、地獄のね、案内して、
うん、
で、前世に豪罪を積んだ人々の、阿鼻叫喚地獄の苦しみを見るっていう定義で、進んでいく経文、
うん。
それはもう、地獄の、まあ、その、経文を読んでる後ろには、地獄編屏風っていうのが必ず立ってた。
うん、
ねこれはもう、だからすごい昔の時代なんですけど、うん、寺山修司なんかもそれ見てあったら、ああなっちゃったって言ってるじゃないですか。
うん、
有名な話で、
うん、
寺山修司を可愛がってた乳母が、
うん、
知ってますよねその話、
続けてください。
知りません。
どの話。
寺山修司を可愛がってた乳母が、
うん、
毎回、
うん、
お寺のそういう地獄っていうのは坊ちゃんこんなに怖いものでって言って、
うん、
地獄屏風を見してたから、
うん、
ああいう結構追い詰められた性格になったんじゃないかっていう、
うんうん
うん、っていうようなこともあって、
うん、
で、まあ、そんだけね、現代の人だって追い詰められるやつを、もう、三日三晩ですよ、
うん。
その地獄の屏風の中で、
うん、
ろ
う
そくの一本の明かりしかないようなとこで、うん、地獄巡りの話されてみてくださいよ。
うん、ルドビゴ療法じゃん。
ルドビゴ療法ではないですよね、もうもはや。ね、ルドビゴ療法っていうのは何ですか、しげぼりさん。
時計仕掛けのオレンジで、まばたきできないようにして残酷シーンを見せ続けるっていう。
そう。
うん、
そう言って
やつ。まあだから洗脳みたいなもんでしょ。
そうですね。
うん、
で、もう闇に揺らぐ燭台の光に地獄の凄惨な絵が浮かび上がり、阿鼻叫喚を語る経文が昼夜続く、
うん、
危機迫る状況であるっていうふうに、うん、まあ言ってます。
うん、
この仏門絵に触れることによって、具体的に難しい形而上学的な仏教観念よりも、より定観というか、うん、なんて言うんですかね。そういったこの世の哀れ、みたいな感覚っていうのが身についていったんではないか。
もう本当に恐怖洗脳じゃない
ですか。そうです、そうです。うん。で、ちなみに菅原道真が流されたじゃないですか、太宰府に。
うん、
もう、太宰府でこれを見てるんですよ。踏
ん
だり蹴ったりですよ、そんなの。で、それで、まあ、なんて言ってるか。人は地獄有名の断りに恥ず、我は天涯放逐の罪に泣く、遥かに聞けども知ることを得ず、北に向かいてただ南無という奈落のみっていう。で、道真がこの詩を書いたのは、まあ放逐された年で、まあその古今集の編纂がその直後の905年から909年ぐらいだから、まあそういった地獄のイメージというものが古今集を覆っていたっていうことは、 確かだろうというふうにされている。
うん、
だから、より具体的な地獄を人々に連想させて、その中から世に対する無常感っていうのが生まれた。こうした観念から来る無常感が現実の表現より先行してたために、古今和歌集の無常感はあんまり身に染みる暗さがないってされてる。例えば、世の中は夢か、うつつとも夢とも知らずありてなければとか、そういうのって、あと、幾よしも、あらじ我が身を謎もかく、天のかるかも匂い乱るとか、それって、こう、なんだろう、無常感っていうのはすごい伝わってくると思うんですよ。でも、実体験に基づいてないみたいな感じ。それを、まあ、だからこんなにもう無常感って感じでやってるのに、あんま実感ねえな、みたいな。現代で言うと、この人、体験しないのに書いてるよね、みたいな感じの小説っていうのかな。とか、誰かのブログの丸パクリでしょみたいな。そこまで言ったらひどいよね。そんなことないんですけど。なんか、それと結局、まあそういったような感覚で村松さん言っていて、で、それはでも過渡期ですから。
あれかな、80年代とかに、割となんかこう、変わらない日常的な感じで、なんかこの世なんか、一遍壊れちゃえばいいのにみたいなことをいろいろ作品とかで語られてたけど、そんな感じなんかな。それがその後、例えば阪神大震災とか、とか東日本とか、そういうのを経ると結構リアリティが変わってくるみたいな、
かもしれない。感覚で言うとそういうことかもしれない、今ちょっとそういうふうにおっしゃっていただいて、詳しくその年代間に何が起こったかっていうのを、まあ突発なんで探ることはできないんですけど、そういった感覚の変遷っていうのもあるかもしれなくて、で、とにかく、そういう感じがしてて、古今和歌集はね。で、村松さんの感覚です、これは。なのに、全く真逆が、新古今和歌集。
これはどのぐらいの間が空いてるんですか？古今和歌集と新古今和歌集って。
その間、約300年弱。
うん。
で、間には、いろんな、なんて言うんですかね。もちろん、いろんな歌とか読まれてて、編纂されてるんですけど、例えば、儚くて杉氏に型を数うれば、花に物を思う春添えに行ける。これは、四季子内親王の歌なんですけど、特筆すべきはこの300年後、観念。それは、無常感どんとこいなんですよ。無常感どんとこい。けれども、それでもやっぱり、惜しまるい命。生って素晴らしい。花は美しい。根性への夢に似た花への愛着が無常感に拮抗しているっていうのを村松さんは言っている。要は、もう無常感、世のその無常は当たり前。でもそれでもやっぱり私は、生というものは素晴らしいと思うっていうような。そういった感覚で読まれているのが、新古今和歌集の花に関する歌なんですね。で、この今、四季子内親王の歌っていうのは、まあもう夢を見ている気持ちで過ぎ去った昔、みたいな。花を見てて、物思い。で、花を見ていろんなことを思う。そういう春を繰り返してきた。で、そうやって年を重ねてきたっていう。ねえ、もう、あと何年だからそういうことを繰り返せるか分かんないけど、でもやっぱりそういうふうに思えたことは幸せみたいな。そういった意味もあったりとか、まあこれは解釈、歌なんて解釈なんですけど、割とね、他も、例えば、眺むべき残りの春を数えれば花と共に散る涙かなとか、なんだろう、観念のところから、それは分かってるけど、さらに一歩踏み込んでみたいな風に。なっていく、そこにはでもやっぱり300年弱の時間が必要だった。花っていうのはそれだけ、長い時間をかけていろんな仏教の影響を受けたり、そういった社会情勢、人の感覚の移り変わりとかで、花をめぐるそういう人の感覚、精神、そういうところっていうのは変わっていく、それを村松さん
は
こうやって結んでいる。平安町から鎌倉の初めまで花弁は揺れる。その劇の類いまれな美しさは日本の文学の春の盛りを思わせるのであるっていう。そういうふうに言ってます。ちなみにさっき仏教に関する歌が出てこないというふうに言ったんですけど、その仏教に関する歌っていうのは五周囲和歌集というものに初めて出てくる。そこでまた 三方絵言葉とか、往生要集とかっていう、まあ、後に多分キーポイントになってくると思うんですけど、この、あれが続けば、うん、そういったものとも絡めてまた話ができればと思います。
はい。
はい。で、結局今回ね、うん、何を言いたかったか。
うん、
花は、美しい、うん、けれど移ろうもの、
うん。
うん。その時の花をめでて、メメントもいっそうですよね。なんでみんな、盆栽をやるといいと思うんですよ。
盆栽？
うん。
花じゃないのに？
一緒です。
何がどう？
例えばね、苔です。
うん。
苔。人は最後、言ったでしょ？ね？苔を蒸して、
うん。
野山の死体になり、なんか思ったんです、うん、私。
はい。
そういったことを常に念頭に置いて人生を生きる。
うん。
それが大事だから、それ作ったらいいのかなと思って。
作るというと？
今私の中で流行ってるのが、まあテラリウム。
テラリウムって何ですか？
ちょっとね、瓶の中の世界というかね。
うん。
で、これもあれですよ。限定されたわびさびの世界ですよ。
箱庭療法的な？
え、じゃあなんで、病な人みたいな。で、それで、コケリウムに凝ってて、
コケリウム。
うん。コケを、こう、敷き詰めて、
うん。
そこに何かモチーフみたいなのを置いて、っていうのを凝ってるんですよ。
うん。
これを地獄にしたらどうかなと思って、うん、割と大きめな地獄を、
うん。
家の中にコケで再現することによって、まあ常に死を忘れないみたいな、
うん。
そういった崇高な気持ちでね、毎日を楽しく生きれるのかなって思って、結論としてはみんな家に地獄を作ったらいいんじゃないかなと思います。
なんか随分病んだ発想ですね。
え？地獄を。
地獄を？
うん。
そんな、普段の生活も地獄みたいなのに、さらに地獄を作っていくんですか？
地獄を、どんどん地獄を作り上げていく。なんで、それを、なんか、提唱するっていう。
地獄療法。
地獄療法。なんか地獄を見たらもう極楽しかないじゃないですか。
うん。あ、じゃあ、うん、自宅の中に、あの、別府の、何、八大地獄みたいな、なんかこう、健康になれるものを作っていったらいいんじゃないですか？
え、どういう、別府の八大地獄って温泉ってことですよね。
の温泉で、ほら、なんか、ワニ地獄とか、ワニ地獄？
ワニ地獄？
なんか、ワニ飼ってるとことかあるんでしょ？
え、別府の温泉の地獄って何ですか？恐れ山とかと違うの？
あ、違う違う。なんか、八大地獄つって、いろんなその温泉の湧き方してるわけですよ。
ほう。
なんか泥の中からポコポコってなってるやつとか、うん、まあ鉄分が多くて赤っぽい血の池地獄とか、うん、あとなんだっけな。なんかその温泉の湧き方をその八大地獄に例えて、観光名所にしてる、
うん。行きました、実際。
行きました、行きました。
え、どんな、本当に全然違うんですか？
まあ、違う。だから、いろんな湧き方してるねっていうのを、まあそういう見立てで。
青かったりとかすん。
青くはなかった。ね、ちょっと記憶が曖昧なんですけど。うん、
ジオラマ的なね、テラリウムは置いといて、
は
い、
うん、
私のね、解釈として、日本の死生観と花っていうのは、
はい、
やっぱり、まあ何回も今回触れていたんですけれども、うん、日本が、その、唯一神に乗っかる宗教ではなかったっていうこと。よし、よし悪しじゃなくて、
うんうん。
で、まあ、アニミズム的なものも割と寛容に近代まで許されていて、
うん、
まあ、弾圧とかもなかった。うん、もちろん、そのあれですよ、物のべしがどうだこうだっていう、神対仏みたいなとこはあったけど、
うん、
それはその実際の神を滅ぼすというよりも政治的な側面が強くて、
うん、
信仰っていう意味では、うん、もう全然日本人っていうのは、まあ、もうそういう意味では全然アニミズム信仰というか、
うん、
その自然神を信仰する。
うん、
だって何度なんとなく綺麗な山の形だったりしたらご利益がありそうとかっていう感覚ってあると思うし、うん、あと立ちションするところに鳥居の立てたらなんとなく嫌だったりとか、うん
はいはい
はい、そういうことっていうのがまあ日本人の中ってあると思うんですね、うん、なのでその花の感覚、
うん、
花っていうのが死と直結ではないか、
うん、であのさっきから一つ疑問あったのは、うん、そういう仏教的な無常観と、
うん
花とか死のイメージって、うん、庶民にはどの程度浸透してたんですかね。それって要は知識階級とか貴族階級の部分でしょ。
で、これは、うん、あの文学から見る死生観だから、うん、多分そこは対象にしてないんですね。
うん、
ね、そこは私も まあ前回、庶民ではこうじゃなかったと思うっていうのは結構いろんな折に触れ、前回も言ってたんだけど、うん、はい、ただこれはやっぱり文学に特化してて、うん、その文学に残された、文字に残された人の死生観っていうことを探っていくっていうこと、
うん。
うん、な庶民に関しての死生観とかっていうと、うん、まあもう白僧伝も何も庶民古墳作れないですから、
うん、
っていうのはまた別の話になってきて、うん。うん、ですね。ただ普遍的な感覚として花は美しいけれども枯れる、
うん、
うん。そこに、まあ、人の姿を重ねるとかっていうのはもう当然あると思うんですね。うん。うん、なので、花と死生観っていうのは、他の死生観とか、他の人生観よりもっと肉薄してて、だって枯れるんだもん。
うん。
うん。よりわかりやすい。こうやって回りくどに持って回った言い方を、多分、うん、しなきゃいけないっていうのは、
うん、
結論としてわかりやすすぎるから、花を扱った時に。
うん、
だって枯れるものは、みんな枯れるのがわかってるわけですから、
うん、あれ、お墓に花を添えるってどういう意味があるのかしらね。
うん、それはやっぱり昔から、うん、てか昔はその花が一番、
うん、
枯れるってことは別に、だからお墓の花は取り替えるし、
うん、
一番華やかなものって言ったら他にないから、
うん。
うん。次は夢なんですね。
次というと？
次のお題は夢なんですよ。花ではなく。
おうおう。
で、夢から見る平安以降の死生観っていう。ところに話が行くわけですけど、
はい、
本当にやっぱり花っていうのは、
うん、
枯れるからこそ美しいとかってよく言うじゃないですか、
うん、
でもそれを本当に丹念に丹念に紐解いていったのが今回だと思う、
うん、
だから結論は逆に言うと他の項目より見えていて、
うん、
なんで死生観に花が結びつくか、
うん、
枯れるからこそ美しい、そこに人生を重ねる、それで終わっちゃうんですけど、
うん、
じゃあなんでかっていうことをものすごく細かく紐解いたのが今回だと思います、
うん、で、うん、今回の話で言うと死生観と花っつうと、
うん、
今なんとなくの現代の我々が思うようなのって、
うん、
桜なわけじゃないですか、
うん、
散るっていうの、
うん、
で、それと、この時代の、で、今なんとなく思ってるソメイヨシノっていうのはもう結構新しいでしょ？
ここ100
年
ぐらいでしょ？そうです。だから山桜です。
うん、
この時代は。
で、うん、その頃、今我々が持ってるイメージと、うん、この頃の花が散るっていうものの感覚っていうのは、どの程度合致してるもんなの？
ソメイヨシノは確かに派手で綺麗に散るけど、山桜も散るから、
うん、
感覚と言ったら一緒じゃないですかね。
うん、
と私は思うけど、
うん。で、今まで話してた花っていうのは、
うん、
別にその特定の花ではない。今、なんとなく、イメージ的にもう、桜一色な感じじゃない、
うん、いや、違う。だから、さっきも言ったけど、うん、大友のやかもちはなでしこの花を出していて。うん、
あ、いやいや、だから現代においてはってこと。
花の感覚って桜ですか？
桜のイメージが強くない？その、
散るとか。バラとかは。あ、散るとかはね。
散るっていうか、そういう、その、なんつうの？消えゆくものっていうものの儚さっていうのの。うん、
桜のイメージ一色ですね。
うん、で、この頃の、その、イメージっていうのは、うん、その、今の我々の持ってる感覚とどの程度違うんかしらね。
だから、季節によってっていう話をしたじゃないですか。
うん、
で、なでしこっていうのは、なでる子。
うん、
要は、恋人。
はい。
うん。撫でるっていう、
うん、
そういう隠語でもあって、
うん、
そういった意味でも花の種類を使い分けたりもした、
うん
うん、であとはやっぱりさっきも言った季節に沿っての花、
うん、
だからこの季節だったら萩とか、
うん、
でただやっぱりその桜の感覚っていうのは、
うん、まあそれはだからまあそのここしばらくっていうか、
うん、
明治以降のイメージだと思うんだけど、
うん
うん、
あとはださ、花の下にて春しなんていうのも、うん、結局、その、西行法師の先ほどの歌も、うん、その、木更木の餅月の頃、
うん、
だからそれは桜って、
うん、
逆に、花って言ったら桜。
まあ、
逆に、花って言ったら桜だからじゃなくて、そこに日付が入ってるからこその花なわけで、
うんうん、
ただもうあの時代になってくるとかなり桜がクローズアップされてたことは否めない。
うん、
うん
さっき聞いてて思ったのが、うん、要は、その、黄泉の国っていうのは、単に、生きてると死んでるの境なわけじゃないですか。
まあ、乱暴に言えばね。
うん、で、それはまあ、死んだら別の世界に行くよっていう話なわけで、うん、で、その後、その地獄っていう概念っていうのは、うん、そこに倫理観が絡んできてるわけじゃない？考え方として。
こういうことするから地獄に落ちるとか、地獄に落ちるからこういう生き方しろとか、
うん、
そういうあれが入ってくるわけでしょ。
と、あとはやっぱり大陸からの影響、
うん、
その感覚は、
うん。で、それはその仏教的な、
うん、
要は思想が入ってくるわけ
で。そうですね。
うん、
ただその地獄っていう観念、
うん、
地獄というものに罪が介在するっていうのは、
うん、
世界各国共通で、
うん、
日本はだから地獄の前に死者の国っていうものがあったっていう、
うん
うん、そうじゃなくてもう一足飛びに例えば地獄っていうものが根の国っていう地下の国っていう国もあるわけ、
うん、
言って意味わかります、うんうん、
でもそれってよりその後々だって多分原始宗教的なとこでは、
うん、
そういう地獄っていう概念はないわけでしょ、
うん、
死の国っていうのはあったとしても、
うんだからそれはもう言ったじゃないですか。キリスト教もそうだし、仏教もまあ言ってしまえばそうなんだけど、うん、唯一神というものが入ってくることによって、罪の意識って、
うん。
ただ仏教の何がまた少し違うかっていうと、うん、日本はそこ一色にならなかった。
ああ
うん。そこにうまいこと、だからそれは、中世神話っていうものがあるんですけど、
うん、
何かというと、本地衰弱説とかね、
うん、
そうやって、神は仏が、
化身したもん。
そうそうそうそう。っていうのとか、もうそうやって混ざっていく。
うん、
で、それ特有の神様が生まれちゃったりとかする。
うん、
そういう感じの国なんで、うん、またそこはちょっと慎重にならないといけないんですよ。
うん、
バッサリ喋る問題じゃないんですね。うん、なので、キリスト教圏の方は割とそこら辺はわかりやすいんですけど、うん。
うんうん、
まあだから一概に仏教が入ってきたから罪の意識が芽生え、地獄という概念が生まれたっていう、
うん。
うんステレオではない。
はい。
うん。で、重村さんさっきおっしゃってましたけど。
うん。
地獄？
うん。いや、だから別府の有名な八大地獄ってあるじゃないですか。
やっぱり、ゴズメズとかが案内して
くる。そういうのはいない
けど。八大地獄。
いないけど、八大地獄っつって、
うん、
海地獄とか、血の池地獄とか。
うん。何地獄が一番良かったです？
あんまよく覚えてないんだけど。
うん。
なんか、そのツアーみたいなのがあって、
うん。
八大地獄をバスで巡るみたいな。で、割と近いんですよ。全部が。
うん、
だから、バスでそこまで行って、うん、割と徒歩で、じゃあ隣が何地獄だからみたいな感じなんだけど、うん、八大地獄つってて、そのツアーで、うん、僕が参加したツアーで回れるのは7つまでなんです。
え、なんでそれちょっとすごいあれじゃん。
うん、なぜ7つか。
うん、
1つは、
うん、
あともう1個が、うん、なんか、その、観光、教会的なものに所属してないからっていう。
へ
ー。だからなんかその横のつながりをそこだけ嫌ったらしくって、外れちゃってんすよ、
うん。
だから、そこの提携してる7つの地獄が横つながりになってるところのバスツアーではそこは回れない、
うん。やだねー、なんかそういうの。
ね。
ね。え、何地獄がダメだったんですか？
なんだっけな、よく覚えてないけど。うん、でも、なんか、ワニ地獄みたいなのがあるんですよ。ワニ飼ってんすよ。その、結構いろいろだからそういうやつ飼ってんす。うん、
じゃあ、落とされるのは何地獄がいいですか？不経済のやつ。ハニベ洞窟に。
だって地獄ってもう、ずっとそういう豪苦を受けるっていうことでしょ？
そうでしょ？
そんなの嫌だな。
天国に行きたい。
天国ってだって西洋の。
極楽。
あれでしょ？極楽もどうなのあれって。
いや、まあ、
楽の極みなんでしょ。
まあ、この壺買えば、いけますけど。
この壺買えば、それを買ってどうするんですか？
毎日。
どんな極楽なの？
毎日ここに、500円ずつ入れるんですよ。
うん。
1ヶ月に1回、
うん、
まあ、神様が集金しますから。
うん、
そうすると、極楽に行けます。
それ、どんな極楽なんですか？
いや、死んだ後じゃないと、ちょっと。
一日500円ずつ入れていける極楽って、
ね、
スキヤとかそんな感じ？
いや、それは、まあ、神様次第。そういう極楽です。なんで、この壺にぜひ毎日500円。
いや、僕は現世利益の方がいいから、その500円あったら僕は、
スキヤ行くか。
スキヤ行くか、どっちかっつうとスイーツを食べるかな。
うん。スイーツね、
うん。ケーキね。
ケーキね。甘いものも一瞬の夢ですよ。
ほう
花のように。
はい。
そこに
絡めてきましたか？
絡めます。締めます。
はい。
はい。そんなわけでですね、今回、平安のね、 平安に花咲く、
うん、
死と花の概念、
うん、
うまいことまとめられたかわかんないですけど、
うん、
時間ばっかり食ってますけどね、
うん、
なんか告知あります？
何もないです。
前回も言いましたけど、イベントやります。来てください。そんくらいですかね。
はい、
はい、ではでは、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。